の方や、
マイクない、マイクない、マイク
ない、私今のグループは、保健師の方ですとか、福祉事務所で10年間相談を長年相談をされていた方などが、いらっしゃいまして、やはり10年前などと比べると近年は、なんていうか極端な困難が表面化してこないような、子ども若者が多くなっているという、問題点が、出てきました。ただ、最近は教育現場と福祉分野の連携なども進んでいまして、取りこぼしがないような、支援の体制を整えているところですので、声を上げられない人が多くなっているんですけれども、それを見つけやすいような体制を整えて、連携して、なんていうか、学校に通わない人は支援には行きませんとかいうことがないような、支援をしていくべきだなという話になりました。不足点ないでしょうか。はい。
ありがとうございます。
田中先生の向けに関しまして、ご質問と。
なかなか連携っていうのは、口で言うのは結構簡単なんですけどね、なかなか手間暇かかるんですね。僕もいろいろところでこう地域包括とか共同とか連携っていうのをいつもこういろんな会議で出るんですけども、結構自分のところの組織とか自分のところの機関なんかで自己完結的になってこうどっかこう組織防衛みたいなところも働くときがあって、連携って結構オープンにいろんな形でこう動かないとできないようなことがあっていますよね。しかしなんかこういう今日の場なんか聞いてると、改めてそういう垣根がね、こんなところにあるのかなっていうのに素朴に気づくっていうようなことが皆さんの今日の話の中でもいっぱいあったんじゃないかなと思うので、これをきっかけにちょっと手間暇かけてでもですね、ちょっと歩み寄っていくような、そういうことから始めないといけないかなと、さっきの議論を聞いてて思いました。なかなかこうなんかこう横につながるっていうのは難しいですね。やっぱり縦社会で僕ら生きてるんですね。で見てるのは上向いてるしね、やっぱあんまり横見ないってことがありますから、こういう場が多分横を見る格好の場なんだと思うので、ぜひこういう研修の場とかこういう場をできるだけ出ていただくようにするのがまず一番大事かなというふうに思いました。それとあと目に見えないものっていうのが結構やっぱり僕らあって、見えるようにするっていうのはやっぱり目を凝らすってなかなかこれも口で言うのは簡単なんですけども、なかなか当たり前のことは当たり前と思わないというのが、まあ社会学の中でそれはよく前提になるんですけど、そのあたりをこう皆さんと一緒にこうリズムを考えていきたいなと思いましたが、感想で申し上げます。
ありがとうございます。続きましてこちらも皆様から
話だ。こちらの5人のグループはですね、
お感じさんこっちこ
っち聞こえない。
すみ
ません。メンバーはバラエティーに関して、長期間議員さんであったり、おばあちゃんのスタッフであったり、少年保護員さんの専員さんであったり、高校の先生だったりしますか。子どもたちの、その困難に多く抱えている子どもたちをの対策としましては、やはり連携っていうのが第一で、特に市話で活躍している佐藤さんのところでは、やっぱり佐藤さんご自身もいろんな活動をされているので、皆さんに顔が知られているっていうところもあって、連携しやすいっていうのもあると思うんですが、あと行政からの情報などもあったり、新しいことに取り組んでいく、行政の体制もあって、 いろんな子どもたちと直接触れ合う地域が一緒になって活動している、そういう活動もあるっていうことで、昔の町内会の様子のような状態になっているということで、問題解決には今もなってますし、問題を起こす前のそういう対策にもなっているのではないかなっていう。
地域のネットでカバーする、つまり昔のね、町内会の形ですよ。そういうのをきちっともう一回作って、お互いに横に連携取ってね、それにみんながこう心を寄せて、できれば町内会の活動とも連携しながら、まあ、実際に佐藤さんの連絡は町内会とも連携してるそうです。そういうようなことをすることによって、地域をこうカバーすると、いろんな問題をね、というような状態に寄せていけば、相当の問題をそれはカバーできそうだっていう、まあ、そういう、もう実際佐藤さんそれをやられてるというようなことで、まあ、そこあたりは非常にこう伝統的に日本の原型の昔のいいことをもう一回掘り起こすというようなことも含めてですね、まあいいお話になったと思いました。以上です。
今日はいろいろ阿弥陀さんが感じるという問題行動とか、あるいは、これはあんまり良くないことじゃないかっていうふうな子どもが発信する行動なんかも私なんかも挙げてきたんですけど、ここにもちょっと書きましたけど、そういった行動はある意味で SOS なんだっていうこともちょっと今のお話と合わせてちょっと受け止めていただければと思います。やっぱり何か そのサインであって、それは確かに解決しなきゃならないような感じでもあるんですけども、そのことをどんなふうに私たちが受け止めて、解決というのがその目の前の何かこう問題を抑えるということじゃなくて、みんなでそこのところを受け止め合いながら、その地域の中でそういうことを受け止め、土壌みたいなものがね、今のお話の中で大事なのかなと思いました。子供たちの行動というのがある意味でね、その社会の縮図のような形で、一つ その社会の悲鳴というのは異性かもしれないけども、そういう SOS として受け止めていく側面が、なんか僕ら、私たちに必要なのかなというのを今のお話から感じました。ぜひそういう感覚で地域の中でこう受け止めながら支えていくっていう、まあ、本当にこう問題解決っていうことがそれにつながることも結果としてあるのかと思うんですけども、もうちょっと手前のところがすごく意味があるかなと思いました。
私たちのグループは、行政関係、あとそれから地域の、児童クラブの機構で支援をしてくださっているので、それから、石川先生で、私、総合教育センター に注目ということで、それぞれの今抱えている、いろいろな苦しい部分などをお話しするところから始まりましたけれども、その中で中心になって語られましたのが、やはり福祉の制度との関わりなんですけれども、実際にそのような福祉制度、生活保護等を受けている困窮家庭の本当に苦しいその部分が、子どもたちにしわ寄せのように言っている部分と、それから反面、やはり生活保護をもらっているんだけれども、どう見ても生活保護が必要な家庭とは見えないような、そういうふうな家庭もある、そのような場合にどう、例えば私であればもともと教員ですので、学校現場としてどう関わっていくのか、その連携というふうな面でもどこまでどう連携していけばいいのか、そのようなところが難しいなというふうなところを感じました。あとそれから、さまざまな困難さの一つに発達障害に関わることもやはりあるのではないかということで、もちろん発達障害だけではないにしても、いろいろな困難さを抱えている子どもたちに対して、やはり周りの人間たち、特に大人たちがやっぱり関わりながら気づいてあげる、見つけてあげる、そして支援につなげてあげるということが大事なのかなというふうなことを、話し合いました。先生からのお話にあった困難さというか、格差が希望の格差になってしまうというところなども、感じながら4人で話し合いをさせていただきました。以上です。
さっき の生活保護の福祉の制度で非常にこう受けてる人は分かるし、受けてるんだけどなんか政府じゃないような人もいるんで、やっぱりあって、ね、なんか不正受給みたいな感じですか。そうでもなくて、なんか生活保護を受けてるんだけど本当は違うんじゃないかみたいな、なんかこうちょっと微妙な人もいるんです意外と生活保護っていう制度、皆さんもご存知の方も多いと思うんですけども、結構生活保護制度だけ見てみますとね、今増えてはいるんですけども、補足率って結構要するに生活保護本来受けなきゃいけないんだけれども、受けられるんだけども受けてない人っていうのが相当数います。むしろ生活保護を受けている人っていうのは大体本来の生活保護要件の方の2割ぐらいしかない。残りの8割はちょうどそのボーダーラインよりもその前後のギリのところにいるので、なんか何でもかんでもこう、申告してみんなこう知られて、場合によっては車も手放さなきゃいけないとかいうふうな状況に追いやられるから、あんまり無理しないで生活困窮な状態でも生活保護を受けてないとしたのが本当に多いんですね。でも一方でそういうふうになんかちょっと余裕があるので生活保護を受けているように見えるっていう現象も一部には見えてきて、で国民の意識からするとそれはちょっと不正受給みたいな感じで、非常にこう有識構図だっていう、こう目がどうしても行くんですけど、実は生活保護の以下でももう受けてない人も結構いるかっていうのも事実なんですね。でむしろそういう方が結構子どもたちの周りにもいて、さまざままたこう目に見えないところでこう苦しい状況がずっと続いているのかななんて気がしました。そんなことで、ちょっとそういうご意見もあるのもよく聞くんですけども、圧倒的に生後を受けてなくて苦しい人の方が多いのは統計的な実態としてはあるんだろうなと思います。でそれから、発達障害の問題っていうのは本当にこうどこのところに行っても話題になりますね。やっぱり子どもたちのいろんな困難の中でちょっとどうもなんか障害があるんじゃないかなっていうようなケースが学校や周りから順番が出てきます。でなんかねうまくいかないと人発達障害じゃないかみたいに、こちらもこうなんか非常にこう安易にというか、なんかそちらにこう持ってっちゃうとなんかこう解決の方向が一つできるようにこう錯覚しちゃうところもあるぐらい、発達障害というのが便利なこう言葉の概念の、一つの置き所みたいになっちゃってるところがあって、本当にその子どもたちをしっかり見るというのが少しね変わってきたりすることもあるので、すごく大事な問題であるだけにちょっとやっぱり注意してみないといけないなと思って感じました。 実は多いですね、発達障害系の。うちもね、あの大学で何かうまくいかないこと言うと、あの子発達障害じゃないかみたいに、ちょっとみんな言う人はいるからね。それはまあ確かにそういう一面もあると思いましたね。でそういうふうに、こう見る目が我々にもできたのかなって思いますね。はい、とてもいいお話、ありがとうございました。
ありがとうございます。では、もう、
はい。総合高校の校長先生からは、いじめ悪登校が多くあるという報告と、それから発達障害の生徒もあるので、進路変更によるその就職の生徒たち、先生のお話の中に社会的な自立を目指す子どもということがあって、私たち役に落ちたんですけれども、でも、その、進路変更による就職でアルバイトでいいのかっていう、そういったこともありました。それから町内会長さんは地域課題として、その高齢者のことは分かるけれども、子どもの様子はこれからだということ、それから先生のお話から子どもの貧困について初めて知ったということでした。で、フードバンクのこと、それから岩手、子ども食堂の岩手バンについても話を聞きました。それから一関のサポートステーションに勤めの方は、10月1日から勤め始めたということで、ジョブカフェや職業手帳は周知されているけれども、サポステというのはなかなか周知されていない。しかも後輩にもやってますよね。岩手県は一関のサポステと盛岡のサポステだけ、予約はなくなったんですよね。だから本当にそのお仕事として大変なんだなと思いました。15歳から39歳まで、その10月1日にそのこの職場に着くまではいじめ不登校というのは他人事だったということ、で働く場所、彼らの働く場所の開拓をするんだけれども、その部門を担う人が3年で5人、職員が変わったということです。それだけ大変な職場なんだなということで、ニートや引き込みの青年たちが来るんだけども、3割が就職できて、あとはなかなか大変難しいところにあるということ、そういったお話を伺いました。それからもう一人はボイスカートやってる方ですけども、来年孫のためにシワにボイスカートをつけるって、その自分のためであり地域のためであるということでお買いになりましたけれども、それからスポーツ少年団やってる方は、いじめがニュースに出ない日はない、私も海部千葉さんおっしゃって、で報道された子どもを調べると8割は外で遊ばない子どもたち、で2年で集団で遊ぶっていうことがなくなったこと、そういうことが原因ではないか。でそのいじめに関しては、地域が何とかできないのかっていう、そのグループ全体で本当にそうだよねって、その子どもたちに責任を負わせる、そのこの人がいじめた犯人だとか学校が悪いとかではなくて、地域が何とかできないのかっていうことで話がまとまりました。以上です。
本当に今のお話を伺って、多岐にわたるいろんなお話が出たり話題があって、その全体としては本当に皆さん自身の個人的な関わりの中で見えてる率直な、思いが随分語られてたなというのはすごく感じました。若者はまだ本当に若いので、これから先どういうふうな方向に自分の進路を持っていったらいいのかといったときに、まずはその進路変更をするというような、最初の話題になりました。うちの大学でも退学者というのが年に1人とかね、2人とか、そんなに多くはないんですけども、ちょこちょこいるんですね。でそしてその理由を、聞くと、やっぱり進路変更の中で、なんか次にやりたいことがちゃんとあって、それで行く人と、それから、ただ今いるところが嫌だから、やめていって、でその先がまだ不確かな人と、そこら辺のところも、ごちゃごちゃになっている人と、いろいろ、我々とすれば、どうして進路変更するのか、その先に何が見えているのか、 どういうところに行きたいのかみたいなところがはっきりしてるとね、こちらもまあ喜んでっていうわけじゃないけど、よく決心したね、そして頑張りなさいねみたいな感じで送り出せるんだけど、そこがまあどっちかというと今のその現状からするとあんまり次の明確なものがないまま今あるところがなんとなく嫌だということで次に行くんでしょうけど、その先が見えないですね。そこをどこがどういうふうにサポートしたり受け皿になっていったらいいのかなというのがすっぽり抜けるんですね。でサポステの仕事をずっとあの連絡休暇で一緒にいて、あの学校連携っていうのをしっかりやりましょうっていうのを一時期取り組んだという厚労省のそういう方針もあったんですけど、やっぱその中退者に対して、ね、どういうふうに組織的にきちんとやるかっていうことの仕組みが全然なくて、で学校側ももう学校を辞めた後ポンとこういった時に家庭に戻るんだけど、その家庭がしっかりしないためにそのままずっと沈潜しちゃうというか潜在化しちゃう。そこをどうやって連携しながらちゃんとそのなんていうか進路選択のフォローアップをしていく装置が社会とか我々はないんですね。そこがなんか一番あの気になったところで、そこはなんか青少年会議でもいろいろ具体的にこう議論してそういうシステムの仕組みをなんかね作れたらいいなと思います。やっぱりそんなこう今思い出しました。自分で選択してそして決めていくっていうところの後ろを支えになるような仕組みがね、緩やかに昔はあったんだろうけど、それが全然ないまま結局一つの、 あの孤立しちゃうってことだと思うんですね。あの最近あのなんかあの自殺とか自死の問題なんかセルフネグレクトっていう言葉を今使って、自分でも自分をもう無視するっていうか、あの放棄しちゃうのがネグレクトみたいな、自分を自分で最後はもうどうでもいいやって思っちゃう。でそこの前のところのまた友人だとか友達だとか先生だとか、それからあの学校だとか、あるいは家庭だとか地域だとかっていうのが言われるんですけど、そこが全部こうなくなっちゃうっていうところを青少年のこの人たちにどんなふうにこう伝えられるか大事かなと思いました。なかなか難しいですね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆様からの他のグループの発表を聞いて質問したいとご意見を考えます。また先生に対するあの講演の質問もどれのことも構いません。皆様から答えませんでしょうか。
そこあたりがね、逆言うと日本のね その歴史的に本当はあるはずなんですよ。それで最近は相場手がだんだん薄れてきたことがますます問題のアプローチを難しくしてるし、それから高齢化時代っていうのはね、ある程度余裕があるはずなんですよ。ある年取って全身を退いた人たちがいるわけだから、そういう点がそういう気持ち持てばね、よほどの部分でカバーできる面もありますので、そこにぜひ田中先生は火をつけていただきたいと。そうすればね、やっぱりこう岩手県、まあ、あの偉人がたくさん素晴らしいが出てるところでもあるし、まあ、全国の中でもいい例の地区になる可能性もあると思いますので、今後とも応援を受けてください。ありがとうございます。
頑張ります。あの福祉の世界ではつながりっていう、まあ、結びつきっていうのを非常にこう、これからどういうふうに新たに作っていくかっていうのが今の、まあ、いろんなところでのテーマになってますね。まあそれがよく言うソーシャルキャピタル、社会的資本としてつながりっていうことを言うんですけども、これは口でそうやって、まあ、言うのは簡単なんですけど、なかなか個人主義的な生活様式っていうのがもう本当に我々身についちゃって、本当にテレビ見てると人と話してるような気になっちゃって、で実際には全然ヒューマンなこうコミュニケーションを何的にやってない生き方でもなんとなく人と会ってるような感じがするっていう、こういう文明社会の一種のそういう道具や生活の中で、で人様にあまりこう迷惑かけなければ、自分で自立しているように思ってるだけだ、で迷惑をかけてでも人とつながっていくっていうことも含めてやっぱり結びついていくっていう、お互い様で付き合うっていう、そういう、 こう本質みたいなものをね、なんかもう一つこう便利なそういう生活の中からもう一つ作り直さなきゃいけないなっていうのを改めて思いました。なかなか難しい話なんですけど、やっぱりそこら辺ちょっとそれが町内会の話だとかいろんなことともちょっと結びつくのかと思うんですけど、考えてみれば本当に便利に生きてますもんね、僕らね。テレビがあって携帯があっていうのかと思って、もう煩わしいことっていうのがもう回避できるようになってますよね。人と話さなくてメールでこう話して用を足すっていうようなね、もう僕らも教員同士で話さないでメールで話し合ってるみたいなところがあって、よくないなって思ってますね。まあそんなことを感じながらちょっと改めて元気になって頑張ってます。どうもありがとうございました。
その他に皆様いらっしゃいます。それでは本日ご講演いただきました田中先生に今一度大きな拍手を持ってお願いします。皆様長時間にわたりご参加いただきまして誠にありがとうございました。再度のご案内となりますが、本セミナーの感想など今後の参考にさせていただきたいと思いますので、アンケート用紙にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。また第2回12月15日のチラシのご案内も同封しておりましたので、引き続きご参加いただきたいと思いますし、お知り合いの方または職場の方にですねお声がけいただきまして、お誘い合わせもぜひご参加いただければと思います。2回目は12月15日木曜日の13時30分アイナ5回での開催を予定しております。以上で、第1回社会生活に困難を有する子ども・若者支援セミナーを閉会させていただきます。皆様本日はどうもありがとうございました。